こんばんは。炎上しそうで炎上しないさすらいのエンタメ系ウェブウォッチャーテリーのよもやますぎる部屋です。いかがお過ごしでしょうか。はい、実は12分撮った後にちょっとね納得が自分でいかなくて久々に撮り直しをしてますね。はい、ではお便りのコーナーから行ってみましょう。ラジオネーム鈴木凛之介さん、美味しい棒とコーヒーいただいてますね。ありがとうございます。前回の放送に関してですね、緊急性がない通報〇〇警察とかも流行ってますしね、早い春の訪れを祈っていますと、季節的な意味ではなくてね、花見は今年も厳しいだろうなということで、今年も厳しそうですね。お花見2年連続でちょっと、さらっと、散歩がてら見るぐらいになってしまいそうな感じがしますが、まあ、本当にね、前回の緊急性がない通報が110番が非常に増えているということで、まあ皆さんもね、本当トラブルとかに巻き込まれないようにしていただければいいんじゃないかなと。まあできるだけ人が多いところとかではね、ちゃんと、まあある種のパフォーマンスとしてもマスクはきちんとつけるとかね、そういったものはちゃんとしていただければいいんじゃないかなと。あとやっぱり、今この時期にね、東京の車のナンバーで、他県に行かないとか、そういう配慮っていうのは、お互いがお互いのために、イライラとかねトラブルにならないようにするためにしたらいいんじゃないかなと。まあ今はもう我慢の時なんでしゃあないよ。ここでね我慢せずに、いや私はマスク外す、僕はマスクつけないってとかね、どうしても県外に遊びに行きたいんだとか、そういうのってちょっとその人のねやっぱりわがままというか、なんか同調とかっていう言い方をしたくはないんだけども、合に行っては合に従いだよね。だって圧倒的にさ、客観的に見たらたとえそれが正しいことか正しくないことかなんていうのは科学的にじゃあてめえで何がわかんだって話になっちゃうわけだから、今言われているマスクをつけましょうとかっていうのは病院のお医者さんとかも言ってるわけですから、それはちゃんと守ってさ、やってあげればいいんじゃないかなと思いますけどもね。はい、もう一つ、美味しい棒いただいてますが、ラジオネーム、くのかみ、未来さん、ありがとうございます。お互いに不愉快な思いをしない行動や言動が大切ですね。テリーさんの一つ一つのメッセージに納得いたしました。ということで、ありがとうございます。はい、まあ本当にイライラとかってやっぱりね、人にぶつけるとそのまあ、あんま自分に倍ぐらいになって帰ってきて自分もさらにイライラするみたいなね、言葉もどんどん語気が強くなっていって汚い言葉になっていったりとかするとですね、これは普通の喧嘩口喧嘩なんかもそうですけども、やっぱり、どんどんなんか感情が、こもってきてしまって乗ってきてしまって、さらに炎上してしまうみたいなことも大いにありますんで、怒った時こそ、イライラした時こそ、一旦ね、落ち着いてみて、冷静になってみて、本当にそんなに怒っていることなのか、怒るべきことなのか、そんなことも考えながらね、できるだけイライラをしない、生活を送っていただけた方が、皆さんにとっていいんじゃないかなと、僕は思いますけどね。僕自身がもうなんか、基本イライラしない人間なんでね。だから、全然、まあ人から何かバーンってね、嫌なことをされたとて、はいはいっていう感じで僕は見てるので、そういう時こそ、イライラした時こそ、落ち着いて、まあ自分には、もう自分は関わらないよっていう風なスタンスでやってもらえたらいいんじゃないかなと思いますよ。その方が平穏無事です。精神的にもね。はい。はい、そんな感じで、まあ番組の感想とかご意見ご感想、普通た、何でも結構ですので、まあ些細なことでも結構ですよ。今日こんなことがありましたよとか、今度こんなとこ行くんですよとかですね、テリーさんはこれどう思いますかみたいなことでも結構ですので、何でもいいので送ってきてもらえたらいいと思います。はい、僕のプライベート的なことでもですね、聞きたかったらどうぞという感じで、お便りの方もお待ちしております。さて次の話題なんですけども、まあ今日の話題ですね、ちょっとツイッターでバズっていたものから、ピックアップをしてみましょう。とあるオランダに移住をされた方、これなんで移住されたかっていうと、まあ日本の、で生きづらいと、ジェンダーギャップを感じるので生きづらいということで、まあ日本はジェンダーギャップ指数が120位とか121位とかだったかな、そんな感じで、先進国の中でもかなり低い、そして世界的に見てもかなり低いと言われている日本、そんな日本に住んでい た女性がですね、ご夫婦で、オランダに行って、ジェンダーギャップ指数が非常に高いと言われているオランダで、移住をした際に感じた気づき、そんなものが、文章として載っていましたので、まあ、抜粋してちょっと話をしてみますと、まあ、その方もともとはね、自分はこうジェンダーギャップなんていうのはない方がいいみたいなふうに思っていたそうなんですね。で、いざオランダに行ってみると、まあ、基本的にオランダっていうのは、まあ、専業主婦が少なくて、幼稚園の送迎、平日のスーパーの何度なんかでもパパが非常に多く見られるそうなんですね。オランダにおいては、家事育児なだけじゃなくて家計とかも分担しているっていうことが、まあ、移住をしてすぐに分かったそうなんですね。さらには、お子さんを第2子を産んだ1ヶ月後に保健師の方にまだお仕事しないのと言われてしまったそうなんです。これ日本だともうちょっと考えられないよね。日本だといやいやまあ言って半年ぐらいはお休みした方がいいんじゃないとか、まあ何だったら産休1年とかね取った方がいいんじゃないとかって言われる、んですけども、基本的に向こうはもう産んだら早々にも働くということらしいんですよね。まあ、それによってその方はまあ母親業ということを言い訳にして、まあ夫は仕事、私は家事育児っていうふうに無意識に自分を正当化していたということらしいんですよね。そういうふうにやっぱり自分も分け隔てして考えてしまっていた、それが当たり前ということで考えていた。でもそれは今自分は今男性がね今仕事が忙しい時期だからとかって言って家事育児を全く手伝わないっていうのとそんなに変わりがないんじゃなかろうかみたいな風に感じたらしいです。それ以外にも例えばドアの調子が悪いからって言って修理をするっていうのも向こうのお母さん義母ですね、向こうのお母さんがやっていたそうで、でその方に対してお父さんにやってもらわないんですかって力仕事でしょって聞いたら、いやいや別に私もできるからやるわよというふうにあっさり返されたそうなんですね。これもさ、まあ、ご自身もおっしゃってて、君の方がうまいからとかっていうことで、家事を押し付けられるのは許さないくせに無意識の中に同レベルの男の方が力が強いから力仕事は夫という、まあ、自分なりの理屈っていうのに結局、まあ、自分なりの、まあ、決めつけだよねっていうのに沿って気づいて、沿っていたってことに気づいて、まあ、猛反省をしましたということらしいんです。オランダという国っていうのは基本的に、欧米人に対して日本人とか他の国が考えるようなレディーファーストという習慣は基本的にないそうです。で、おかげで、まあ、オランダ人男性っていうのは、ヨーロッパで最もロマンチックでない男たちの国というふうに格付けをされるなんがあって、まあ、恋愛市場においてヨーロッパでは決して人気が高くないそうなんですね。でも、オランダ人の方からすると、まあ、彼らにして言えば女性はドアも開けられない非力な存在扱いをする方がよっぽど失礼なんじゃないかろうかという考え方からそういう風になっているそうなんですね。まあ、ジェンダーギャップなんていうのは結構国によってもその元々の文化みたいなのがあったりだとかしていて、まあ、一概にどこの国がいいとかって決してそのなんだろうな点数的なもので、ジェンダー指数みたいなもので、なんか決めつけられるのもあんまりよろしくねえなっていうのは個人的にも思ったりはします。まあまあ、とはいえ国会議員の中でも確かに、ね、内閣なんかを見ていても女性が少なかったりだとかする、そういったものっていうのはすごくひしひしと感じてはいるものの、まあ、ね、会社なんかでもやっぱり女性の、管理職なんていうのが少なかったりだとかするのは、まあまあ、日本においては当たり前のようにあったりとかするんだけども。ただなんか、まあ僕はできる、方ができることをするでいいんじゃないかなっていうふうに思ってますと。で、まあさっきも言いました力仕事は男性と女性とどっちがするかみたいなことっていうのも、まあ男性がいて男性ができるんであればそれは男性が率先してやりゃいいだろうし、男性がいなくてどうしても女性がそれでも急いでやらなきゃいけないとかっていう時には、せざるを得ない時も当然あるとは思いますしね。うん、で、まあ、もっと言えば、例えば、ね、じゃあ、建設業とかってすごく力が、いる仕事なんかっていうので、どうしてもそういったものにつかなければいけないとかってしたときに、じゃあ、男性、女性っていうのを考えたりとかね、もしますし、まあ、基本的にやれる方がやりゃいいんじゃねえのっていう感じだったりはするんだよな。うん、まあそれはそのやれる方がやればいいんじゃないっていう言い方自体は決していい言い方ではないのかもしれないんだけども、それが男性女性というものを尊重するということにつながるんじゃないかなというふうに思います。 うん、決して、女性だからとかっていうことではないんだけども、男性だからっていうことじゃないんだけども、男性の方が単純に、その場においては向いてるとかね、適しているっていうことは当然あるとは思うんですよ。女性の方が適しているみたいな。で、それは、パートナーがいらっしゃる方であれば、お互いの中でルールとして決めていけばいいだけの話であって、例えば僕は家族がいた時には、料理以外は僕が全部してたりとかね。まあ僕もできたんで、家事がね。する時間もあったし、だから普通にやってたんでね、別にそれはまあ、今とな、まあ、当時は多少嫌でしたけども、今となってはまあまあ自分も家事できるようになってよかったなぐらいにしか思ってないわけなんですよね。っていう感じで、まあ、やってあげるっていう言い方は良くないかもしれないけども、普通にやれる方がやれば、それがお互いのルールとして成立しているのであれば、それはそれでいいと思うし、難しいけどね、これ何とも言い難い話ではあったりするんだけども、必ずしもその女性ファーストっていうものであったり、レディーファーストみたいなものっていうのが、いい意味で使われればいいとは思うんですけども、なんか、過剰にそういうことが進んでいて、逆差別みたいな、話になってきちゃうと、ちょっとなんかそれはナンセンスなのかな、なんていうふうに思ったりはしますね。うん、逆差別っていうのは、まあ、まあ、差別されてきた、方々を優遇することによって、まあ、優遇されてきた、集団の方々、側の人たちがね、待遇とか利益っていうのが損なわれるっていうことなんだけども、まあ、女性をね、逆差別することによって、かえってね、なんかこう、みんながそこに対して逆に意識を高めすぎた結果、なんか、腫れ物に触る的な、感じになってしまうのはあまりよろしくなくて、みんなが生きやすいようにすればいいと思うし、まあもっと言えば冒頭でも言った通り、されて嫌なことをしないとかっていう概念のもとで動いておけば、そんなに本当は差別って生まれないはずなんだよね。もっと根本的にシンプルにみんな考えたらいいんじゃないかな、なんて思っていたりはしています。